ゼカリア書の9章です。9章から、今日は11章までを見ていきます。でこの9章から11章、また次回、この31日に行うときには12章から14章ですけれども、この2つの大きなメッセージになっています。宣告という言葉が、このそこから始まって、もともとの意味は重荷を負っていくという意味なんですけれども、でこれがこの2回に分けてありますですね。この9章から11章、そして12章から14章になっています。で今日はこの9章から11章までをこう見ていくわけですね。この重荷ということで何が書いてあるかと言いますと、こう戦争ですね。戦争がこう起こっている中で、このキリストの預言を通してこの平和が与えられていくと、誠の指導者王が来られて、でどのようにしてそれ、この方が、受け入れられ、あるいは、逆に、拒まれていくかということですね。これを見て、いくことになります。ですから、戦いの予言の中に平和があるんですね。私たちの生活がそうじゃないですか。いろんな戦いが、ある、いろんな戦いがある中で、この実はキリストにある平和があるんだということ、これを見ていきます。では一節からご覧ください。宣告、主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ。主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられていると、ことです。ゼカリアが今予言をしている、この宣告をしているのは、おそらくは神殿が再建されるこう、直前というか、おそらくはそのあたりでしょうね。だから前回がこの半ばあたりのこの7章8章見ましたけども、おそらくもうちょっと後に書かれている、ペルシャの時代なんですよ。ペルシャですね。で9章から11章において、このまず9章においてギリシャ時代の予言になっていきます。そして10章があって、そして11章にはローマ時代にまでこの予言がこの引き伸ばされていくわけなんです。私たちはこの予言を学んでいくときに、ダニエル書においてバビロン以後のですね、あとどうなるのかということを見てきました。ペルシャがあって、そして特にダニエル書の8章はギリシャが出てくると、ペルシャのとおりギリシャが出てくる話があって、そして第4の獣など、このローマがその後で出てくる話を見ていきましたよね。でこれがこのまさにこのゼカリア書の話になります。で、ここでは今読み始めたところは、1節からね、これから読んでいきますけれども、8節のあたりはこのギリシャが帝国になる、ギリシャ時代が始まる初代の王様の、戦いの予言なんですね。初代の王様誰ですか？ギリシャのその帝国の、その前からギリシャ国はありましたけれども、その、アレキサンダーですね。ギリシャ語ではアレクサンドロスですね。英語読みでアレキサンダーでありますが、彼がですね、シリアの方から、今日ちょっと地図でもあればよかったんですけど、でも皆さん地図持ってたらね、これ開いたらいいと思うんですけど、シリアがあって、そしてどっちがいいかな、皆さんの方だから僕じゃないで、こっちは、こっちがあれか、こう、こっち地中海があってですね。で、ここ、トルコで、こういうふうになってる。シリアの方からこうずっとこう来て、そして、シリア、そうですね。そしてレバノンに行って、で、レバノンから、今度ペリシテの、 このところに行って、で最後に、まあ、エジプト行くんですけれども、このようにアレクサンドロスが南下する、南に遠征する、戦いに行く、遠いところまで戦いに行くんですけど、南下していく、この予言になっていくんですね。当時、この330年紀元前のイッソスの戦いと呼ばれる戦いがありました。これペルシャと戦って、で大勝利をこのギリシャが治めたんですね。でイッソスっていうのはこのトルコの南のところで、ほとんどもシリアに近いところにあって、アンティオケって覚えてます？アンティオケの教会ですよね。シリアのアンティオケって言われますけれども、今はトルコの中にありますけれども、ほとんどもシリアに そのままとレバノンちょっと上のところですね。でそこにあります。ですぐ近いところにイッソスがこのあるんですが、まあ、そこで戦ったんですね。でアレクサンドロスは、このペルシアと戦うにあたってですね、東の方に行くのではなくて南に行った理由っていうのは、もうまず地固めをしたいと、この東にあるペルシアと戦うために、こう南の方でなんか自分の方で戦ってくるとか、このペルシアの味方になって戦うっていうことがないようにですね、こっちの方を抑えておくということで、まず南の方にこのもうペルシアとそのまま戦うんじゃなくて、イッソスで戦ったんだけど、それを置いといて、この南の方に行って、この地固めをしていくと、まあそういう内容になっていくんですね。でここで、ですね、具体的に出てきた言葉がハデラクとありますけれども、ハデラクはこのダマスコの北にあるこの町なんですね。そのハデラクから来て、そしてダマスコっていうのがシリアの、この首都です。そして、これを境を接するハマテとありますけれども、ハマテというのは、この、ま、ダマスコの上ですけれども、北ですけれども、境と書いてますけれども、これがモーセに対して神様が、北の境はって言ってイスラエルの約束のね、土地である、この境っていうのがこのハマテ、レボハマテまでって書いてあるんですよ。ですね。で、そこがあって、そしてそこからさらに南下すると、ツロやシドン、これ今のレバノンですね、に向けられていくと。で、このように書いてあります。で、これが、このアレクサンドロスがこう南下していく様子を、こう北の方からずっとこう南下していく様子を示しているわけなんですね。で、ここで大事な言葉はですね、9章の一節で、主の目が人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これね、実はね、下見てください。鎮火訳でした。70人訳って書いてあるんです。72訳っていうのは、ヘブル語、もともとヘブル語の聖書をギリシャ語に訳した訳なんですね。で、かなりの、ここでは意訳がなされてまして、このもともとのヘって書いてますね。この新改訳だと。人の目は主にって書いてます。で、これは逆なんですね。人の目が主に向けられて、イスラエルの全部族に向けられているって書いてあります。で、どういうことかというと、これから見ていくこのアレキサンダー大王の戦いを後になって後知恵で見ると、本当に神がここにおられてイスラエルにもおられるんだということを認めることができるような予言になるんだっていうんだよ。だからじっくりとこの向けられていると、このイスラエルに向けられていると、結構今現代イスラエルもこの聖書を信じている私たちにとって、やっぱりこのなんでできたのっていうね。で、それが神、人の目が向けられてるわけですね。この予言がその通りになっているという、向けられていくと、まあ、そういう意味になっています。そして3節で、ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。ツロは火で焼き尽くされると。ツロの方まで行った時に、このようにして、このツロという世界貿易をしているもう巨大な、巨大といっても地理的にじゃなくて都市国家ですから、富ですね。力を持って、で、海軍が非常に発達してますから、地中海もですね。で、覚えてらっしゃるでしょうか、エゼキエル書の26章で、 このツロが滅んだ、この予言がありました。そのネブカデネザルがツロの町を包囲している間に、彼らは数百メートル先の小さな島の方に移住したんですね、少しずつ。で、包囲を突破して中に入った時は物気の殻だったんです。非常に怒ってですね、もうそこにあるもの全部破壊して帰っていきました。で、ずっと後ですよ、バビロンだからずっと後の、本当に後にこのアレキサンダーが来た時には、この島のところに通路があるわけですね。で、まあ、せせら笑ってるんですよね。だって、あの海軍が強いから、海から行こうにも全然ダメなわけなんです。そこでアレキサンダーが非常に怒って何したかというと、そこの元あったこの町ですね、鶴の町の方の瓦礫をどんどんどんどん海に埋め立て工事をしてたんですよ。それを海に入れてって、で埋め立て工事をして、そこに、ま、その波状なんていうんだっけな、破るに城って書く、城って書いて、こう 要はこの城の城壁を崩すね、機械ですよね。
城壁崩し、
城壁崩し、 ありがとうございます、日本語になったのね。城壁崩しをですね、このどんどんどんどん移動させて、そしてそこを切り崩して、最初に入っていったのがアレキサンダー本人だったんですね。で、まあ、そういう、ここで神様がこのツロに対して、ここでこの富とか富をですね、こう投げ捨てられるということを通して、裁きを表しておられるわけなんですね。で、次に5節から7節まで読んでみますね。アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ。その頼みにしていたものが恥ずかしめられたのだから。ガザからは王が消え失せ、アシュケロンは人が住まなくなる。アシュドデには混血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。もしこの予言を読まなかったらですね、このツロもそうですけれども、単なる戦いで終わったかもしれません。でも神様の御心があったんですね、一つ一つに。ツロの場合は富に対して裁きを行うと、そしてもう一つが、ここでは誇りに対して、プライドに対してこの裁きを行っています。誇りを絶やすと。で、どういう誇りがあったかっていうと、この混血の民が住むようになる。で、最後にユダの中の一首長のようになるというふうに書いてあります。ペリシテです。このアシュケロンとかエクロンとか、これ全部ペリシテ人の町なんですけれども、ペリシテ人はですね、純血主義です。他の国、民族と決して婚姻関係を持たないと。混血を非常に嫌ってました。自民族優越主義です。ですね。例えば日本人もあるんですよね。ミスジャパンに選ばれた人がハーフでね。で、お父さんの方が黒人で、だからハーフ黒人だけども、もう日本の国籍があるしっていうので、これがミスジャパンなのかねっていう話になるわけじゃないですか。ですね。で、どうしてもやっぱこの日本人の顔をしているっていうことが日本人であることの条件、国籍は日本であっても、まあそういう、まあこれをもっともっと極端にした、このペリシ人はそういう自民族優越主義があったわけですけれども、まあこれがこのアレキサンダーが来た後にですね、この混血が進んでいっていくわけなんです。ちなみにこのガザが王が消え失せっていうのは、これちゃんと本当にこの聖書以外にも載ってまして、ガザの攻略ということで332年に起こっています。で、このことも実現してですね、そしてユダの中の主張のようになって、エクロもエブス人のようになるって、これがですね面白い。エブス人って覚えてますか？エルサレムにエブス人の町がありました。で、そこにダビデが行き、そしてヨアブがこの這い上がってですね、そして中に入って、まあ、倒したわけなんですね。そしてダビデの町になりました。で、これからエルサレムが始まります。で、そのエルサレムが始まって、最後にダビデがこの神殿の丘になるの、もちろんね、モリア山のところに行って、 でそこでアウラナというエブス人の土地がありました。辞書があった。で内場だったんですね。この内場ってあのほらあの脱穀するとこですね。でそれで購入したいってこう言ったんです。ね、でそれでいやいやいやなんかいろいろほら あそこの中東の習わしって一旦断るんだよね。断って何度もやった後ではいと分かりましたじゃあ受け取ります、まあ、結局お金のやり取りなんだけど購入したんですよ。でそれから何が分かるかっていうとエブス人全員殺されたわけじゃないんで ですね。ユダヤ人の社会の中に、まあ、この、まあ、溶け込むというかそのもう中の一人になったわけなんです。だからここはある意味でペリシ人に対する裁きでもあってまた憐れみでもあるかもね。裁きというのは彼らがペリシ人としての誇りがなくなっているわけです。でも憐れみとしてはユダの主張のようになるというのは殺されることなくむしろユダヤ人 この社会の中で神を知ることができるチャンスも与えられていると、まあ、こういう、このことがここで見ることができるわけなんです。でですね8節です。私は私の家のために行き来する者を見張る営所に立つ。それでも虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。先ほどあったこの人の目が主に向けられてイスラエルの全部族に向けられているというのがありましたけれども見事にアレクサンドロス大王がこのエジプトに至るまで遠征に行った時になぜかイスラエルは攻められてないんです。エルサレムも攻められてないんです。それは理由が私の家のために行き来する者を見張る営所に立って虐げる者は通らない私がこの目で見ているからなんだって神の目がこのエルサレムに向けられているから彼らはこの激しい戦いの中でも守られたということになるんですね。でこれが、不思議です。まあ、先ほどね交わりの時にイスラエル旅行どうしようかなっていうね話をしてた時に危険じゃないですかってで私はいつもニコニコ笑いながら全然問題ありませんっていうね話すんですね。でも確かに危険なんですよ。でも問題ないんですよ。これが同時に成り立つんです。で今それがここで話そうとしていることなんですけれども神の平和というものはエルサレムっていうのは何かっていうとこの平和なんですよね。戦いがあっても神の目が向けられてる。で皆さんの生活の中でも戦いとかいろんなことがあっても神の目が皆さんに向けられてるんです。で守られるよっていうことです。で9節です。シオンの娘よ大いに喜べエルサレムの娘よ喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げその支配は海から海へ大川から地の果てに至る。さっき軍馬に乗っているアレクサンドロスはエルサレムに入場することはなかったことをこう話しましたけども、しかしあなたの王は来るよと、こういうんですね。ユダヤ人の王が来るよと、しかもロバの子に乗っているんだよと。これが大きな違いです。他の異邦人の国の王は馬に乗っているけれども、ユダヤ人の王はロバに乗って来られると。で午前中にお話しました、平和を象徴している。ソロモンがラバに乗って即位したようにイエス様もロバに乗ってこの王であることを、公に示されたわけなんです。で次のこの節が戦車と軍馬をエフライムエルサレム、このエフライムっていうのは北イスラエルのことですね。そしてエルサレムユダの方絶やすと言ってんです。で戦いの弓も立たれる、つまりこのエルサレムを、この攻めてくるそういう戦いのものが全部立たれると、平和がそれによって訪れるんですけれども、諸国のために平和を告げ、だからエルサレムだけが平和になるのではなくて支配が海から海、これ地中海から視界のことを言ってると思いますですね。あそこの周りはそうですから、海というとどこかというと地中海と視界ですね。そして大川、これはユーフラテス川のことでしょう。大川からそして地の果てですね。 だからシリアの方ももっともっと向こうまで地の果てまでに至るという、これ再臨なんですけども、再臨の予言なんですが、こうつながってるのが大事ですね。予言っていうのは本当に難しくて、こうなんていうのかな、何百年も離れてるのをこうそのまま話しちゃってるんですね、神様ってね、そのまま話す。だからよく言われるのは、こう山がこう低い山があって、その次に高い山がこうあるとするじゃないですか。で、皆さんの方からその山を見たら、こうすぐそばにこう頂上があるように見えると、ね、そのようなってよく説明します。で、事実そうだと思います。そのように神様お語りになると、同時にですね、やはりここで私はこう感じたのは、ロバの子だからこそ軍馬を絶やすことができる、ロバの子だからこそ戦車を絶やすことができる、平和がその広がっていく。で、事実ですね、このユダヤ人の歴史だけではなくて、今度は私たちはキリスト教の歴史を見ればですね、このイエス様がですよ、武器持ってないイエス様がある意味でローマを倒したんですよ。ものすごい迫害を受けて、もうとんでもない、もう言語を絶する迫害を受け続けて、なおのことをキリスト者は増えていき、そしてローマ皇帝までがキリスト者になって、キリスト教が公認されたと。ローマをひっくり返しました。世界を今ひっくり返しています。いろんな意味で。いい意味で。まあちょっと不完全だから、キリスト教はね。悪い意味でもよく出てきますけれども。でも、平和が広がっていきます。こういうイエス様ですね。で、11節です。あなたについても、あなたとの契約の地によって、私もあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は2倍のものをあなたに返すと。ここからですね、ギリシャのまた別の歴史に入ります。アレクサンドロスは初代王ですけれども、私たちは勉強しました。このダニエル書でですね、その後で何人もの王が出てくるんですけど、ごめんなさい。アレクサンドロスが死んだ後ですね、すぐに、この戦いが起こったんですね、その総督たちの間で。で、帝国が4分割されたことを覚えてらっしゃるでしょうか。で、それが、南の王というのはプトレマイオスで、北の王というのがセレオコスで、この、元ギリシャ帝国のこのお互いの王朝が、南北でずっと戦い続けた。多いですね、世界に歴史の中で南北で戦い続けた。日本もあるでしょ、なんだっけあれ、南北朝あるでしょ。で、すぐそばは北朝鮮と韓国ですよね。もういろんなところで、あとイスラエル自体がそうじゃないですか、北イスラエルと南ユダで、ギリシャもそうだったんです。で、それでセレオコスからこの何代もこう過ぎた後に出てきたのがアンティオコス・エピファネスですね。で、そこから、このペルシアの時代は比較的平和が、このユダヤ人は迫害されなくて比較的済んだんですけれども、とてつもない大患難の中にこの彼らは入れられるという話になっていくわけです。で、まずそれにあたって神様が彼らを励ましているのがあります。契約の地によって穴から解き放つってんですね。この契約の地って何か、アブラハムとの契約です。アブラハムと神様が契約を結ばれた時に、この生贄を、動物をですね、牛とか真っ二つに切るんですよ。で、切ってその間を通るんです。当時の契約の結び方です。動物を切るんです。で、間をお互いにこう通るって、もしこの契約を破ったらこの通りになるよっていう、まさに真剣勝負なんですよ。日本語よく考えてください。真剣、本物の剣ですよね。まさに真剣勝負の約束事なんですね、契約というのが。血を流すんで。で、神はそこで何て言われました？エジプトの川から大川まで、ユーフラテスまで、あなたのものにすると神が約束してくださったあの契約であります。その契約の地によって水のない穴から解き放つって、これ水のない穴っていうのはね、これはね、牢屋なんですね。 覚えてますか、エレミアが迫害を受けたときに、元貯水槽なんですね、これ穴が開いてるんだけど、その貯水槽の中に垂らされて、そしてそこに牢屋で入れられた、まあ、でも下はなんかぬるぬるですから、ドブっていうか、柔らかい泥だったんでしょうね。どんどん中に入っていってしまったと。もう死ぬかもしれない。で、そういう中に入れられたのを覚えているかと思いますけれども、そこから解き放つよと。つまり彼らが、この、虐げられているところから、このでも望みがあるよと、こうかっこいいですね。望みを持つ囚われ人よって言うんですね。囚われてるんだけど望みがあるんです。神によって彼らはそのように虐げられている。でも神によって解き放たれる望みがあるんです。私たちの生活もそうですね。いろんなことが起こってるんですけども、それは全部神の御手の中で起こっています。だからこそ神は解き放つ望み、希望を与えておられるんです。その報いは2倍、十分に余りある報いを与えられるとですね。で、ローマ書8章23節にね、キリストとしても心の中でうめきながら体が贖われることを待ち望んでいると。うめいているんだけども望みがあるんですね。体が贖われる、これ世界が贖われるという望みを私たちは持っているわけなんです。で、13節、私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムをつがえたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを攻めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血をブドウ酒のように飲み、蜂のように、祭壇の四隅の角のように満たされる。先ほど話しましたように、マカバイ家の反乱の出来事を予言していると考えられます。このヤワンというのがギリシャ人のことです。ダニエル書覚えていらっしゃるでしょうか。2300日ですね、聖女のもといが覆されるって書いてあるんですね。でそこでもう根こそぎユダヤ教を、まあ、取っ払う迫害を行いました。怖いですね。もう私たちだったら、例えば無理やりですよ、聖書じゃなくて、じゃあ仏典をここに持ってこいと命じられたとします。私がもし明日、来週、お釈迦様の誕生日を言い始めたらどうしますか。続けて来ないでくださいね、ここに。ショックかもしれないんですけども、多分次の週にはもう行かないと思いますね。ちょっと違う教会探すんじゃないかな、多分ですね。でもこれが国の権力でやれと言われたらどうするでしょうか。歌を、違うどっかの神様を、神道の神様、何でもいいですよ、どっかの神様を賛美しなさいと。これがユダヤ人が受けて、それを嫌だって言ったら、もう残虐な形で殺されてきます。でこれが聖女のもとへが覆されたんです。でも2300日経ってからそれ取り戻すって書いてます。でそれはちょうど2300日後、このマカバイ家が戦っていくんですが、その時に戦う時にね、ほんとしょぼい軍隊だったんです。これはマカバイ家っていう外典ですね。外典って言って、ここの聖書にはないんですけど、カトリックたちは聖典と考えて、だから聖書だと思ってるんですね。でも素晴らしい歴史書です。それに書いてるのはしょぼいんだよ。ほんとチャッチ武器しか持ってないにもかかわらず、ギリシャ軍に、このどんどん戦ってって、ついに神殿を奪い取ることができて、奪い返すことができて、そしてその神殿にあるこの偶像とかも全部清めてですね、で最後にこの燭台に火を灯すんですけども、その燭台というのは特別な調合がなければいけない。でそれを集めてくるまで、その材料をね、でこれ調合の時間っていうのはすごい時間かかるって、これは8日間か。だから まあ、今で言うとスマホの充電があと10分しか持たないってなってるのに8日間持っちゃったと、まあ、そういうレベルですね、まあ、そう言うと分かりやすい。でこれを記念したのはハヌカですね。でこの戦いのことをおそらくは言ってるんだろうということなんです。でここで大事なのはこの主が戦ってくださる、主が彼らの上に現れ矢が稲妻に放たれて、神である主は角笛を吹き鳴らしって言って、万軍の主がかばって、だから彼らが滅ぼしていくことができるっていうふうに書いてあって、彼らが戦ってるってないんですね。主が戦っておられるというところのことを神様は強調しておられます。自分が戦うのではなくて主が戦ってくださる。この信仰本当必要ですよね。まあ、自分たちが戦うんだって教えてるのは、ね、イスラム教ですよね。ジハードって言いますけれども、聖戦によってっていうふうに。で、クリスチャンには聖戦はないですね。ないですね。なぜか。もちろんね、武器を取って戦いなんて血肉によるものじゃないって聖書に書いてありますし、でそれだけじゃなくて戦いというのは主がされるものなんだということが分かっているからなんです。16節です。その日彼らの神主は彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地できらめく王冠の宝石となる。それはなんと幸せなことよ。それはなんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しいブドウ酒は若い女たちを栄えさせる。その日とあります。このその日っていう言葉が出てくると、気をつけてください。これはその近未来のマカバイ家の、この戦い反乱ではなくて、このある特定の時期を神は言われているんですね。これが終わりの日ですね。主の民の群れとして救われるという、羊のようになっている彼らを救ってくださって、群れをこの羊飼いとして神が救ってくださるわけなんですね。イエス様は教会に対しても弟子たちに対してもその救いを話されましたですね。私は良き羊飼いであるとイエス様は言われましたよね。群れとして私たちを救ってくださいます。できらめく王冠の宝石とありますけれども、すごくかっこいいですね。宝のためだよ私はってイスラエルのために言いましたけれども、神様が王冠の宝石ですよ。神が王でしょ、イエス様は王でしょ、王冠宝石になっているという、もう神のものにされてるんです、ね、神のものにされてるんです。そしてしかも輝いている、もうたっとい存在だと。で私たちが神様をのものを、神の国を所有する、相続するのみならず、神が私たちを所有してくださる。神が私たちのものに、私たちが神のものになるわけなんです。そして、その典型的な風景が、若い女たちがブドウ酒で栄えて、男は穀物で栄えるという、この農作物が豊かに与えられるという約束が、ここにあるわけなんですね。で10章ですけれども、まあ、続きみたいになってます。終わりの後の雨という言葉が出てきますけれども、後の雨というのがこの終わりの日を指しているということを説明していきます。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。ヨエル書を思い出していただければ分かりますけれども、この御霊が降り注がれる、ペテロがペンテコステの時に、50節の時にこの刻印をして聖霊がね下ったっていうのを、この話しましたよね。覚えてますか。でこう書いてますね、2章のヨエルの2章の23節で、主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだと、でこのように言っているんですね。この雨なんですけれども、この初めの雨というのは秋の雨のことです。イスラエルの気候は少し日本と違いまして、二作毛なのかな、いやそんなことないね、二毛作だ、間違った、二毛作、 なのかな。いずれにしてもこの収穫が終わってから間もなくして種をまきます。冬に差し掛かるときに種をまくんです。収穫がだからもう10月で完全に終わってるわけですよ。でそしてその時にもうずっと寒気だったので、このイスラエルはこの4月あたりからもう雨が降らないんですよ。66ほとんど降らないんです。で10月あたりまで でカチカチになってるわけですね。基本的に土が硬いんですね。でそのところに種を植えるためにこの初めの雨、秋の雨が降ります。でそれで、この水、土が柔らかくなったところで種をまくんですね。で後の雨っていうのは何かっていうと、3月あたりですね、降る雨でもうこれ育っていってんですね。特に大麦、小麦もそうですけども、特に大麦、まもなくもうこの実を結ぶ前にこの雨が降ります。で降ると実がそこで勢いづくんですね。この出てくるんですよ。で後の雨を降らすよって言ってるのは、これが終わりの日に起こる御霊の働きです。まあもちろん文字通りにもこの雨が降るのかな。野の草をすべての人にくださるから、具体的にこの収穫ができるような雨も降らせてくださると思いますけれども、ここではこの聖霊の働きが著しく起こるということを表しているわけなんです。で2節、ティラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされると。彼らにこの聖霊の力を与えることによって戦うための力を与えてくださるわけなんですね。で、偽予言者や指導者がいるんですよ。この羊飼いがいないって言ってるんですけど、これがこのさっきはね、羊飼いの群れを救うって書いてますけども、羊飼いじゃないや、羊の群れをですね、主のための群れを救うと言うけど、ここでは羊飼いがいないって言ってるんです。で何かって言ったら、ちゃんと羊飼いが羊飼いをしてないんですよ。それで偶像礼拝が流行ってたんです。偽予言者がたくさんいたんです。その偽予言者や偽指導者をに対して神様は怒りを燃やされるんですね。そういう偽りをやっている者たちを取り除く作業を神様が行われます。イエス様が言われました。オリーブ山で偽キリスト、偽予言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをして見せますと。でこのように偽キリスト、偽予言者が現れるよということをはっきりと教えておられるんですね。でそれ取り除かれるんですね、神様が。で4節、この群れの群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れから全ての指揮者がともどもに出てくると。すごいですね。頭石、鉄の杭、戦弓、全ての指揮者とあります。でこれ一人の人物かなって思うんですね。イエス様、頭石と呼ばれました。家を建てる者の捨てた石、それが石杖の石となったと。鉄の杭っていうのはですね、この神殿の中で器具を吊り下げるために打たれた杭のことですね。で、これイザヤ書でエルヤキムに対する予言として出てくるんですけど、これがキリストを示しているっていうことですね。それは話しました。イザヤ書で話しましたが、キリストにみんなが頼っていくと。で次に、イクラ弓っていうのも、これも、詩編の45編で、あなたの矢は鋭い、国々の民はあなたと共に倒れ、 王の敵は気を失うと。で、キリストご自身がこの弓となってくださると。まあ、こういう、予言があるので、キリストご自身が出てくるというふうに考えられます。で、5節で、道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私は彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私は彼らの神主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむと。主が戦ってくださるので、強められてるんですね、彼らが。勇士の、この道端の泥を踏みつける勇士のようになって、勝利していっております。で、この話は具体的には、この終わりの日に起こるんですけれども、このイエス様が戻る直前の時に主がそうやって戦ってくださって、そして、12章ですね、12章の4節から6節までで、その具体的なことですね、彼らがこの非常に強められて、この世界中の軍隊に対して奮闘する姿を見ることができます。で、この戦いによって救われて、理想の地から連れ戻される人が与えられて、それで彼らに喜びが、主にあって喜び楽しみができるよっていう流れになっております。まあ、現代イスラエルは今のこのね、終わりの日のイスラエルでは当然ないんですけれども、まあでも似たようなことは起こってますね。中東戦争、第一中東戦争、独立戦争と呼ばれますが、それが起こった時にですね、この中東に住むイラクとかイランとか、いろんなこの中東の諸国に住んでいた、もう長いことそこに住んでいたユダヤ人たちが難民化したんですね。追い出されたんです。戦ってるわけですから、新しくできたばっかりのイスラエルと。で、戦って、まあ、勝ったんですけど、イスラエルが、彼らどうなったかと言いますと、難民化したイスラエル人たちは、ユダヤ人たちは、みんなイスラエルに来ました。そして、吸収される。吸収というのは、つまりそのままイスラエルの地を踏んだら、もうイスラエル人の国籍をもらえるわけです。ですね。そして彼らは約束の地で踊ったり楽しんだりしているわけですけれども、これは今起こった話であって、これここに書いてあるのは将来ですね。将来もう全然違う。全世界規模でこの戦いが起こって、で彼らが戦って、そしてその後で主が戻ってこられて、完全に敵を滅ぼされて、そしてこの彼らが集められるわけなんです。私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくると。合図を神がされると言ってます。ラッパの響きがある時に彼らが戻ってくるとイエス様言われました。マタイの24章の31節に、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めますと。で、ここで、注意を引くのは、以前のように数が増えるとあるんです。以前のように数が増えるんです。なんでか、子孫もその間にいたんですよね。この離散の地で子孫もいて、そしてそこに来て数が増えていくと。アブラハムに約束されたあなた方は星の数のように砂の海の砂のように増える。それが実現するんですね。で、これがね、恵みなんですね。恵みというのは、失ったものはたくさんあるんですよ、この罪によってね。この自分がもう勝手気ままなことをやってて失うものあるんだけど、恵みというのはもうそれを取り返してくれます。いや、むしろ以前よりも増やしてくださる。 そして10節、私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の蜜毛、主は強い方です。イスラエルを苦しめていた2つの代表的な強国、大国アッシリアとエジプトから彼らを贖い出してくださいます。で、イスラエルというのはいつもサンドイッチみたいになっている、間に挟まれている国であることを思い出してください。南がその文明、エジプト文明のあのエジプトがあって、で北の方はいろんな国が変わりますけど、メソポタミア、あの文明ですね、あのユーフラテス川沿いにできた。でそこでアッシリアがまず古代からあって、そしてその後でバビロンがあってですね、そしてあとはペルシャとかいろいろありますけれども、その北の方ですね。でその自分たちをこの押さえつけていたエジプトとアッシリアから彼らが連れ出されるってんですね。でこれが具体的にはイザヤ書の19章において最後のところで、アッシリアにもエジプトにもこの神様を礼拝する者たちが出てきて、そしてイスラエルが第三の国になってイスラエルの方に行って礼拝をするという約束がある。神様があのユーフラテス川のところからエジプトの川の方までですね、はるか遠くまでですね、礼拝の場所にしてくださるという大きな約束があって、その時に彼ら、その前に彼らがこのエルサレムの方に戻ってくるんですけれども、ナイル川が、あの大きなナイル川ですね、それが淵を枯らすっていうのは、その通ることができるようにすると、神様の贖いの技です。贖いの技です。あの先ほど望みがあるとらわれ人よって書いてますよね。望みがあるとらわれ人。そして最後に、彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回るとあります。これ私たちに当てはめたいですね。私たちの力は主にあって、主の名によって歩き回る。私たちの力は主にあるよ。そして何をするにも主の名によって歩んでいくよ、歩き回るよということであります。でこの9章がこのギリシャの会計があって、そして10章で終わりの日の方に飛んでって、で11章なんですけれども、11章でローマ時代の方に入っていきます。同じように戦いが起こるんですが、ユダヤ人たち戦うんですけれども、こっちは裁きとしての反乱というか戦いになります。マカバイの反乱というのはこの主がついておられたけれども、今度ローマ時代のユダヤ人の反乱は神がことごとく裁かれる、ことごとく負ける、ということなんですが、なんでそうなるのかというと、先ほどからキーワードで出てきた羊飼いの問題があったんですね。羊飼いの問題、指導者ですね、宗教指導者、またはあの普通の指導者、この王とかの問題があったからなんです。レバノンよ、お前の門を開けよ、火がお前の杉の木を焼き尽くそう、もみの木を泣きわめけ、杉の木の木は倒れ、見事な木々が荒らされたからだ。バシャンのカシの木を泣きわめけ、深い森が倒れたからだ。聞け、牧者たちの嘆きを、彼らの見事な木々が荒らされたからだ。聞け、若い獅子の吠える声を、ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。ここは先ほどの9章の、この少し見ますね、レバノンが出てきますけれどもね、でも全然違う出来事です。 紀元後の66年から70年にかけて行われた、今言ったユダヤ人反乱、これを鎮圧するローマの姿であります。ユダヤ人がローマに反発していたことを思い出せるでしょうか。福音書のことですね、思い出せるわけです。例えばピラト、総督ピラトはユダヤ人の血でユダヤ人の生贄にその血を混ぜたって話書いてます。すごい残酷なことしたんですが、取り締まったっていうか見せしめにしたんですよね。そしてイエス様に宗教指導者たちが、納税することは御心っていうか法にかなっていることかどうかとこう聞いた理由というのは、もしかなっていると言ったら大変なことになったわけなんです。その納税っていうこのローマに徴税ですよ、払う。これ今のね消費税 10% の世界じゃないんですよ。ものすごい高税率なんですね。どんどん取られていっちゃうんです。でに加えてユダヤ人がそれ屈辱的なことを受けて、そしてそこで熱心党員であったりですね、あとは当時はこのユダヤ人の王だということでイエスも十字架につけられたわけですけれども、この反逆、独立しようとする者たちとかそういうものがもうすでにたくさんいたんですね。だからこの紀元の30年ぐらいイエス様の時にもそれがあったので、いろいろ福音書の中にも出てくるんですけども、ますますそれがひどくなってきました。そしてこの彼は軍事的なメシア、これを求めていた、軍事的なキリストを求めていたんですね。この戦っていくよって、その機運がどんどん上がってきました。なんでこう小競り合いが起こるかっていうと、あれですね、文化の違いっていうか宗教の違いがあるんですね。ローマは多神教だから神々でしょ。でもユダヤ人は唯一神です。ですね。まあ、それがまあ結構大きな原因ですけれども、とにかく66年にカイザリアでユダヤ人が殺されたんです。で、それでユダヤ人たちを放棄して、で、瞬く間に広がって、エルサレムは一時期、もうローマが支配することができないような、まあ、独立的な状況になったわけなんです。けれども、当時の皇帝のネロが総督、ですね、ウェスパシアヌスをユダヤ属州に使わすんですね。でその時の様子がこの書いたんです。レバノンにまず行きます。そして、レバノンで杉の木をどんどん倒していってですね、でバシャンって書いてますけれども、これゴラン高原の方ですね。イスラエル の今のこのガリラ横がある横のところですね。そこの方にこう動いていきます。ガリラヤからこう動いていくんですね。レバノンからガリラヤ。そして、その後でヨルダンを攻めに行くんです。だからこれも本当に文字通り起こったんです。で、レバノンの杉の木っていうのは、これは、ここで倒れるっていうのは、これどういう、なんかね、ちょっと、なんていうのかな。象徴的なものも意味上がって、レバノンの森と呼ばれるエルサレムの宮殿がありました。レバノンからの杉の木によって作られたおそらく宮殿でしょうですね。で、おそらくそういうものも含まれていると思います。その文字通りもそうなんだけども、このレバノンを倒していく、杉を倒していくっていうことは、このエルサレムを倒していくよっていうのを意味に含まれていると思います。で、かつ牧者たちが嘆いていると書いてます。で、これは文字通りの羊飼いが嘆いているとも言えるんですけれども、やはり宗教指導者がそのように嘆きを持って滅ぼされていくと、エルサレムが紀元70年に総督ティトスによって滅ぼされるんですけれども、そこにかかっていくと考えられます。で、これね、ただね、これだけ見てると、なんか悲劇が起こった。けども神はなんでこの出来事をお許しになったか、理由をこのゼカリアを通してはっきりと示しておられる。アメン。それは羊をほふる羊飼いという情けない状況だったんです。4節から、私の神主はこうおせられる、ほふるための羊の群れを養え、これを飼った者が これをほふっても罪にならない、これを売る者は主は褒むべきかな、私も富みますようにと言っている。その牧者たちはこれを惜しまない、私がもうこの地の住民を惜しまないからだ。主の見告げ、見よ、私は人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの力これを救い出さない。彼の手からこれを救い出さない。主は共にいるっていうふうにギリシャのあのこのマカバイ記の方はそうなったけれどもね、こっちはどうですか。違う、もう彼の手に渡すと。理由は何ですか。羊飼いが羊食っちゃダメだよね。羊飼いは食わせなきゃダメでしょ。食っちゃまずいよね。主を褒むべきかなって言ってる。これはつまり霊的には神様をの神様に従って神様霊的なんですよ。にもかかわらず実際にやってるのは自分を富ますためにその、礼拝する人たちを利用してるわけですね。神の方に導いていないという問題があったわけなんです。実際に、このだからイエス様がおられた時には紀元の30年ぐらいですよね。そしてイエス様があなた方は、まあ、この結局踏み潰されるということも予言をされました。実は70年に40年後ですね、この王の手って書いてますけども、ローマ皇帝の手に落ちたわけです。そして人々が散っていき奴隷となっていきました。紀元70、その時にですね、ユダヤ人は110万人が殺されたと書いてあります。このヨセフスのあれかな、ユダヤ戦記かな。そして9万7000人が奴隷として引き連れられていったと。今でもローマに行きますと、この、なんだっけな、この凱旋門があるんですね。この凱旋門のところにちゃんとこの彫刻があるんです。メノラを、あの食材を、この担いでいる、この彫刻があるんですよ。つまりエルサレムのメノラをローマに運んでったってことですね。でこのようにして、このここに書いてあるように、彼らはこの人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡して、彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼の手からこれを救い出さないということが起こったわけなんですね。やっちゃいけないですね。まあ、これはなんか皆さんに説教してるというか、僕は自分で説教しなきゃいけないんだけどねえ、羊飼い食っちゃダメだよ、養わないとで7節ですが、私は羊の商人のためにほふられる羊の群れを飼った。私は2本の杖を取り、1本を慈愛と名付け、他の1本を結合と名付けた。こうして私は群れを飼った。実演の予言です。このデモンストレーションを予言、もう今までいろいろたくさん見たでしょ、ね、覚えてます。ほら、いろいろその言葉で予言するんじゃなくて、いろんなこうパフォーマンスですよ。それで予言をするんですが、2本の杖を取りなさいと。慈愛という名のあれです、杖ですね。でもう一本が結合という名の杖です。でここで羊の商人と訳されている箇所はかなりの訳です。ヘブル語はそれゆえ羊の悩む者たちのためにって書いてます。羊の悩む者なんです。でこの悩むものという言葉が、午前中に説教しました、乳和の言葉にこのかかってくるんですね。つながってるんです。つまりこの葛藤を持っている人たち、そして弱い立場にいる人たちで、こう純粋にイエス様を信じていっている弟子たち、残されたものということです。つまりイエス様の時代にわずかなんだけれども、このイエス様の弟子になっていって、従っていって、そしてついてった人たちのことを表しています。現に このリーダーとして羊飼いとして立てられているたくさんのこのユダヤ人の教師ですねがいたんですけれども、彼らはイエス様についていったわけです。で、彼ら自身が迫害を受ける可能性が大、ものすごい圧迫を受けていた。で、そういう者たちのためにこの今杖が目の前に与えられていて、で、この次の場面を見ていくわけです。私は一月のうちに3人の牧者を消し去った。私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌がった。私は言った、私はもうあなた方を買わない。死にたいものは死ね、隠さないものは隠されよ。残りのものは互いに相手の肉を食べるがよい。私は私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った。私がすべての民と結んだ私の契約を破るためである。その日、それらは破られた。その時、私を見守っていた羊の商人たちは、それが主の言葉であったことを知った。今、牧者とのこのやり取りがあるんですね。かなりもうちょっと痛々しい、まあ、喧嘩のような熾烈なものですね。3人の牧者を消したと言ってます。で、これがイエス様の時代の指導者たちのことを表していると言われます。おそらくそうでしょう。で、誰なのかと、3人というのはこれ 何なのかと、ある人はパリサイ派、サドカイ派、あとは律法学者というふうに言いますし、で、ある人は、この予言的な役割、予言者であり、そして祭司的な役割とこういう指導者ですね。で、もう一つが、なんだっけな、あれな、ここに書いてますね、王ですね、王の役割。この指導者っていうのは王であって、祭司であって、予言者。この羊飼いという言葉が使われるときに、この三つ、三役ですね。三役に羊飼いという言葉が使われるので、まあ、そのことを表している可能性はあるわけなんです。まあ、いずれにしてもユダヤ人の指導者との確執が熾烈になっていったということで、イエス様と牧者たちとのものすごいこの、なんていうのかな、言葉、激しい言葉のやり取りを私たちは福音書で知っています。そうですね。かなり強い言葉でしょう。で、忌まわしいものだと、このように言いました。イエス様が、8回も。そして、エルサレムがローマによって陥落することを見通して嘆きました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者。で、ここでゼカリアが、死にたい者は死ね、隠されたい者は隠されよ、残りの者は相手の肉を食べるが良いと、このように言っています。メシアを拒んだので、ユダヤ人がローマによって殺されてしまった。そして、エルサレムの中では、残念なことに、モーセも言った、食べ合いですね。文字通り起こります。この、飢餓があまりにもひどくて、人間が人間を食べて食人が起こってしまった。で、慈愛という杖をここでゼカリアが折りましたけれども、このイスラエルを神様が慈愛の目で見つめ、守られるという契約を破ることを意味しているわけなんです。で、彼らはまた集められる時まで、この契約が思い出されることはないということであります。で、このように、これをずっと見てた、この私を見守っていた羊の証人って、これがさっきの羊の悩む者たちが、それが主の言葉であることを知ったって言ってるんです。で、ユダヤ人たちでイエス様を信じていた人たちがですね、このローマによって潰されていくときに、エルサレムが破壊されるときにどうなったかっていうことなんですよ。彼らは イエス様の言葉を思い出しました。イエス様の言葉はこういう言葉ですね。ルカの21章の20節からありますけれども、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たなら、その時はその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさいと。イエス様、これ前もってお話になったんですけれども、エルサレムが包囲されていた時に、このユダヤ側がですね、このローマの補給線を破ったんです、切ったんですね。で、切って、それで解除された時あったんです、一時的にこの包囲が。だから包囲されてなくなったんですよ。その時にもうクリスチャンになっていたユダヤ人がイエス様の今言われた言葉を信じて、全員一人残らず逃げました。で、北に上がって、それから東の方に行って、ちょっとヨルダン川を渡ってすぐのところですね、デカポリスのペラという町がありますけども、でそこに逃げたということが教会史の中に書かれていまして、それで彼らは一人残らず死なずに済んでいます。だから神の言葉であることを彼らは知りました。12節、私は彼らに言った、あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に仰せられた、彼らによって私が根積もりされていた尊い値を陶器師に投げ入れよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ入れたと。投げ与えた。なんか、すぐに思い出せますか？もうここまで来ると、私いろいろこうね、ネチネチイエス様の時代と合ってるよって話をしていきましたけれども、もうここまで来たらもう解釈必要ないよね。これはもう有名でしょう。まさにイスカリオテのユダの時にこのことが起こって、で彼はこの人の流した、これ受け取れないって言って、それを神殿に返したんだけれども、それはもう血の、使うことはできないと、お金を使うことはできないって言って、陶器師のこの畑を買ったということが実現してるんです。で特に、ね、この銀の30シェケルっていうのは立法で、出エジプト記の21章で、家畜がの牛が人の奴隷をつついたら奴隷の主人に銀30シェケルを支払いなさいと。だから銀貨30シェケルというのは奴隷の値なんですね。奴隷の命の値なんです。でイエス様がそのような奴隷の値ぐらいしかないような形で殺されていったということです。そして私は結合という私のもう一本の杖を折った。これはユダとイスラエルとの間の兄弟関係を破るためであったと。せっかく一つになった兄弟関係が、ユダヤ人が結構分裂するじゃないですか。北イスラエル、南ユダにも分かれたし。でも一つになっていた兄弟関係がここで破られてしまったと。何かというと、ユダヤ人が滅んでしまった理由がですね、滅んだって言ってももちろん全員滅んだんじゃないんですが、分派分裂だったんです。このエルサレムが包囲されていた時に本当に死んだ人たちで、ローマによって殺された人ももちろん大勢なんだけども、かなりの人数でユダヤ人がユダヤ人を殺したというの。でこれは熱心党員というのは、自分たちが信じているように信じてないと、もうユダヤ人でも殺しちゃうんですよ。でもやっちゃいそうだよね、クリスチャンでも。自分が信じてるように信じてなければバッサバッサさばいていくっていう。で私たちだけが正しいことを信じてるってなってほとんど残ってないっていう。でこれをやってしまったわけなんです。まあ、これ本当にユダヤ人ではすごい教訓になっているですね。バラバラにいくらなっても絶対に最後は一つにならなきゃいけないっていう、今のユダヤ人、イスラエルたちも、まあ、そのことをすごい教訓にしてますね。で15節、主は私に仰せられた、 あなたはもう一度愚かな牧者の道具を取れ、見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから、彼は迷い出た者を訪ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって飢えた獣の肉を食らい、そのひずめを裂く。ああ、羊の群れを見捨てる能なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰えると。だから良い牧者が、このゼカリアはそれを演じていたわけですけれども、その後で愚かな牧者が来るって言うんだよね。でこれは偽キリストですよ、偽牧者で。イエス様は言われました、ヨハネの5章の13節で、 私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名によって来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。自分の名で来たらもう受け入れちゃう。でこの偽キリスト、偽メシアの問題っていうのは、このユダヤ人の中であったんですね。もうすでにありました。紀元後の135年、第二次ユダヤ人反乱と呼ばれますが、バルコクバの戦いとも呼ばれます。シモンバルコクバという指導者が出てきて、で彼を通して戦っていたんです。ところがラビのアキバという人がバルコクバをメシアって言っちゃったんですよ。でそこで一緒に戦っていたユダヤ人の、この信者たちですね、このイエス様を信じるクリスチャンたちが、いやこれは無理だって、だってイエス様だけがメシアでしょ、キリストなのに、ま、でこう引いちゃったんだよね。まあ後でそれがユダヤ人とクリスチャンの亀裂にずっとなって、まあ、今にまで続いちゃってる。ユダヤ人クリスチャンになったらもうユダヤ人ではないっていう、そんなありえないんだけども、そういうふうに実際になっちゃってます。今の最後のこう何ていうの、藁だったんだね、それがね、ラクダの藁の一本だったんですね。ついていかなかったから一緒に。でその前にも第一次ユダヤ人反乱の時には逃げちゃったでしょ、ちゃっかり。まあそれはあれなんですけども、今ここで偽羊飼いについてったらこうなっちゃうよっていうんですね。皆さんどうか、まあ、ここで自分が言うのも何なんですけど、聖霊の導きによってイエス様という良い羊飼いについてください。ですか。すごい大事です。偽の羊飼いについていかないでください。で皆さん声を知ってます。そう言ってるからイエス様が。羊は私の声を知ってると。命を与えるんだよと、羊飼いは、良き羊飼いは。でしかしこの、愚かな羊、そして終わりの日ですね、終わりの日に、この何が起こるかというと、愚かな羊飼い誰ですか、終わりの日の最もユダヤ人にとって、ユダヤ人を騙してカンナの中に引き入れる愚かな羊飼い、反キリストですよ。ダニエル書の9章の27節で、彼は多くの者と契約を固く結ぶって書いてます。多くて誰かというとユダヤ人ですよ。騙されちゃうんです。キリストだと思っちゃって、メシアだと思って、という流れになりますけども、神がでもその愚かな、牧者を、剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰えると、この武力とか知力とかですね、この表してるわけですけども、この腕っていうのは武力ですね、で目というのは知力ですけども、反キリストを、この衰えさせます。で物理的には最後に火と硫黄の池に投げ込むということが黙示録の19章の最後に書いてあります。はい、このようにして一つの宣告が終わりました。どうですか、この難しい予言だったんですけれども、流れを見ていくと、この戦いが実際に起こっていくんです、この世の中に、まあ、アレクサンドル家から始まってね、そしてある時にはこの戦いから守られていてですね、そして自分たちも戦うんだけども、主がついておられるとですね、である時には もうどんどんどんどんその散らされてって助かることがなくて救われることがないと。でそのネックになっていたのは羊の群れ、羊飼いだっていうことが分かったかと思います。誰についていくのかなんですね。で羊の悩むものになり続けてください。今日の励ましは何かというと、葛藤から免れない。葛藤はいつもあるんですですね。葛藤はあるんです。で悩みがないように導いていく羊飼いは偽物です。指導者は偽物です。もう私たちはいつもいろんな羊飼いを持っていると言っても過言ではないでしょう。教会は牧者はいるわけでもそういう話じゃなくて、今言ってるのはこの自分がこの頼りにしている人とか、こう指導者と仰いでいる人とか、まあ、職場においてもそうだし、その自分がこれは頼りにしているというその具体的な人でなくても価値観とかね、そういうもので本当にこの声に聞き従っていいのかどうかなんですよね。で本当に誠の羊飼いはゼカリアのようにやっぱりこの悩んじゃいますよ。ゼカリアが演じたイエス様のようにね、イエス様についていく者たちはいつも悩み大きい羊であります。でそれでいいんです。ここでは御心は一体何なのかな、わからない。でも祈ってください。こう従っていくことができますように。回答がいつもない。しかし回答はイエス様にあります。イエス様が回答です。イエス様が共にいてくださいます。ついていってください。安易な道は、愚かな牧者なんだよということを覚えていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当に、あなたが鮮やかな麗しい予言を与えてくださって感謝します。イエス様がロバの子に乗った時から本当に私たちが、このお迎えするという中において本当に喜ぶと。神様、私たちが自分から本当に救われる、罪から救われる、本当に自分のわがままなところは救われるということを一番大きな喜びとし続けることができますよう助けてください。お願いします。でこの1週間も、このクリスマスのことを考えながら、このイエス様と共に歩むことは一体何なのかを知らせてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。